それではまずは前回から2週間、
はい、
空きました、
はい、
その間に起こった出来事いろんなものをですね、てっぺい文雄視点で紹介する。
まあ2週間に1回ということになってますので、この単位でいきましょうね。
前回はね、はい、1週間に1回やったんですけど、
そうです、
まあちょっとあの家族の問題で
しんどいこともあってね、
はい、今2週間に1回になっております、
はいはい、
週刊 JOBBB ニュースの第443号、
うん、
ということで、まあ、さっきちょっとオープニングでもちらっと話しましたが、4月の後半から5月の頭にかけて大型連休
でしたね。
まあもちろんそうじゃなかった人もいると思うんですけど、
まあまあそうです、ね、
まあ社会一般的にはゴールデンウィーク、
まあ、大きくくったらそういうことで
しょう。そうですね、はい、大型連休、GW、いろんな言い方があると思いますが、
は
い、
まあそれに入れんかった人もたくさんおるでしょう、ね、
そうですね、まあ我々はですね、幸か不幸かそこにも入らざるを得なかったんで、まあ文雄も鉄平もちょっと普段できないようなことをいろいろやっておりまして
ですね。まあテペは特にやりましたね。
そうですね。ふみおくんはまあ、
おたたたたた、
誰ですか？
メールが来ました。はいはい。
誰ですか？
タブ先生。
タブ先生ですか？はい、はい、この後お便りコーナーで多分紹介できると思います。
そうですね。ちょっとこれ、ま、なった後置いておきますね。
はい。
後で読みましょう。タブ先生ありがとうございました。
まあふみおくんは都会で楽しんだ。
はい、はいはい、
私テペは自然で楽しんだ。
そうですね。
というような感じになっております
。はい、僕もまあ家庭の事情であんまり外出ができてなかったもんですけどね。
はい。
それがまあ久しぶりにできましてね、
はい、
まあ、大阪の中之島でですね、まあ、いろいろ面白いものを発見できました。
そこから聞きましょうか。
あ、そこ行きますか、はい、最初。それでは行きましょうね。
ちなみにあのゴールデンウィークの名前の由来っていうのは、
う
ん、あのウィキペディアに書いてるんで、
う
ん、皆さんよかったら見てください。
なるほど。
結構面白いです。
あ、そうですね、はい、今ちょっと話聞いただけでもおもろかったですけどね、
はい、
まあ本当に何でもかんでも調べると、
そうですね、
まあ、調べマンになる必要はないんですけども、
はい、
結構いろんなことが発見できますね。
そうで、またその言葉を、
はい、
なんか使った方がいいのか使った方が良くないかっていうのも、
あ、
まあ、皆さんの価値観でね、
そうです、そうです、
判断してほしいなと思っております、はい、
まあ、使わんかって罰金取れるわけでもないし、
あ、全然全然、
ね、なんか関係ないことですから、そこはその人の感性の問題ですよ ね、
はい、
まあ、そんな偉そうなことも言いながら、私がまあ体験しましたのはですね、
はい、
今あの中之島ですよね、
はい、
中之島の公設美術館っていうのがあるんです。中之島公設美術館っていうね、
はい、大阪のまあ中心地の一つですね、
まあ、文化エリアですよね、
はい、
普通のいう意味ではね、中之島いうところがあって、うん、そこがまあ文化エリアなんですけども、
はい、
その中でも朝日新聞のまあツインタワーのビルがあるんですけども、
はい、
その一角を占めましてですね、
はい、
まあ非常に高級感あふれる美術館っていうんですか、まあすごいですね、
はい、
あのガラスなんかでもね、特別のガラスを使ってましてね、
ここは
ね、
そうなんですか、
うん、でそれでも一回傷つけたらね、
はい、
あのそのちょっとした傷でも、
はい、
これ全部を変えなあかんぐらいらしいですね。その一針っていう意味ですよね。
あ、じゃあもう傷つけられないですね、
うん、だからもう監視の人はしょっちゅうですね、まあ、あのウェットティッシュのようなものを持ちながらですね、
はい、
もうちょっとでもおっさんの指紋がついたりしたら
おっさんだけやないやろ指紋は。
いやいやいや、まあ、大体おっさんが多かったですね。
大体そんな触るもんね、
ほんでね、
おっさんなんですけど、
おっさんがね、まあ、熱心に見てですね、
はい、
顔を近づけすぎてね、額がボンと当たるんですよ。ガラスがあまりにも透明で、
はいはいはい、
高級ガラスですから、
はい、綺麗すぎて
ね、はい、ほんならもう3人ぐらいの人がパッと来てすぐに吹き張るというね。
なるほど。おっさんの油落としの係の方もいるというね、はいはいはい、まさに今冗談の話ですよ、
うん、あの高級なガラスを使ってはりましてね、
はいはい、
まあ、あの敷地自身はそんな広い美術館ではないんですけども、非常にいろいろ今まで面白い催し物をしはったんですよね、
はいはいはい、
でそれでその美術館がですね、今何をやって、なんで僕がここへ行ったかということですよね、
はい、それから教えてください、
はい、タイトルから申し上げた方がいいですよね、
はい、
特別展北斎と広重、
はい
はい、これ北斎ね、この人自身がヘクサイと言って働きですけどね、まあ、おならをこきすぎて体中がおならのへの匂いがしたということで
どんな人や
ね、面白い人です、この人は、まあ、はい、この人のもう人生が一番おもろかったんですけども、
はい、
そのヘクサイじゃ、北斎と広重、富国三十六景への挑戦という、
はい、
ちょっと真面目にだんだんなってきましたね、はい、それもう一つサブがあるんですけども、
はい、
これはこの中之島公設美術館が発想した展覧会ではなしに、
はい、
東京に江戸東京博物館っていうのがあるらしいです、
はい、
行ったことないんですけども、
はい、
東京の方で行ったことある人は千葉の美術館ぐらいですよね、
あ、
千葉の県立美術館で、
あれはいい美術館ですね、はい、
ここもその浮世の千葉の美術館も浮世絵のコレクションで有名なんですけどね、
浮世絵で有名ですね、
まあ、浮世絵とやっぱり江戸のもんで東京のもんですから、いっぱいそういうあの浮世絵を売り物にしている美術館があるんですけど、その中でもその江戸東京博物館コレクションというのが有名らしいですね、そこのコレクションをまあそのままっていうんですか、
はい、
持ってきてこの中之島公設美術館の後全国あと2館回るというね、3館を回る展覧会があったんですよ、
はい、
でその展覧会の 広告でね、
はい、
これやっぱり朝日新聞系 の、まあ、あの場所ですから、
はい、
朝日新聞さんが強烈に広告頑張ってやったんですよね、
はいはい、
でその中でどんな絵があるかということがちらっとこうね、
はい、
新聞広告の中でも出てたんですけども、はい、僕の目を釘付けたのがですね、
釘付けました、
釘付けましたのが、
はい、
その大きなあのポスターなんかばっかりいろいろあるんですけど、はい、その中で二重丸があって、
はい、
一つの丸はですね、
はい、
この北斎さんの有名なですね、
はい、
神奈川県の沖合で巨大な波に挑戦しながらですね、
はい、
進行するという船の絵ですよね、
はいはい、
この絵奥の方に富士山があるんですけども、北斎さん富士山の絵が多いんですけども、
はい、
まあ、その絵の、まあ、部分アップがあって、
はい、
もう一つ小さい丸が上の方にあって、そこのところにはですね、
はい、
これが、まあ、あの広重さんの方ですね、歌川広重、まあ、安藤広重どちらでもいいんですけど、この展覧会で歌川というのつけてありましたけども、歌川広重さんが江戸百景みたいなものを、ね、書いてあるんですよね、自分の気に入った江戸のシーンをたくさん書いてあるんですけど、そのシーンの中の一つに、
はい、
これがね、万年橋という橋が昔あった、
はい、
今あるかどうかは確認してませんけど、その万年橋の一部分っていうんですか、その中の橋の橋桁がちょっとあってですね、
はい、
その前にもうなんか巨大な亀がボーンとぶら下がっとるわけですよ。
あ、これね、僕も今見てますけど、
はいはい、
同じ画像
は。あ、ありがとうありがとう。あの紐にくくられて、
はい、
橋桁から吊るされとるわけですよね、
はいはい、
これは何じゃと。あ、まあ、僕とこ、まあね、亀が4頭ぐらいおりますね。
元気ですよ。
元気で
今年も冬眠から覚めました。
ね、てっぺが子供の時にね、
はい、
あの買うてきた亀、あの、うん、ゼニガメやったんですけど、うん、それまだ40ぐらいもうなってます
ね。長いですね。
もう40年以
上。皆さん亀を育てる時は本当に注意してください、ね、あの最後まで命なんでね、
はい、そうですね、
大事にしてあげてください。
まあ、その亀もおるもんですから、
はい、
おこれ何やおもろいなと思って見ているうちに、
はい、
そのぶら下げられておる亀がですね、よく見れば、
はい、よく
見ればなんとこれ石亀という種類やったんですよ。
あ、
まあ、日本にまあ今おる亀で有名なのが、まあ、有名人が皆様知って
あるのが、まあ、草亀、緑亀、
石亀、
そして石亀、
そうですね、
まあ、石亀はマイナーですけどね、
はい、マイナーというのが一番、これがまあいわば日本古来の固有種と言われている
固有種なんですけど、ちょっともう今元気ないっていう、
まあまあね、他の2頭に2種類に押されているというような、そんなんでね、
まあ、その石亀が
広
重さんの絵に描かれていると、
はい、広重さんにぶら下がっとったんですよね。でこれが万年橋という橋の元からぶら下がっとって、でその下の方に、
はい、
まあ、あの川が流れていて、
はい、
その川の向こうに亀の、まあ、腹の下の方にちょっと富士山が見えるという、
ね、これ富士山なんですね。
この人富士山の絵ばっかり描いてある時代のものなんですよね。
その
絵柄の図が面白くて、亀と富士っていうのが何やろうなという、
確かに気になりますね、
うん、ほんでね、それが気になって、
はい、
まあ、数回ここも取材させてもらったことがあるんですけども、
はい、別の展覧会ね、
はいはい、で今回も、まあ、この週その FM 線でこの話をするんですけどね、
土曜日ね、
この後 FM 線の取材も兼ねて見に行ったんですよね、
はい、ちなみに5月26日までです、
はい、
皆さん、
ね、
2024年です、
はいはい、で、この亀の面下がってる絵は後期だけということで、
はい、
前期に見た人はこれ見られなかったということで、僕はだから後期に会うようにですね、
はい、
取材を、まあ、FM のディレクターに頼んで
交渉
してもらって、昨日ですよ。
あ、6日の8日
8日なんですか、はい、8日です、8日です、8日の1時30分にですね、
はい、
この公設美術館の前で
ちゃんと申し込んだんですね。
申し込んで、
えらいです、
うん、まあ、あのディレクターも来てくれるつもりだったんですけど、ちょっと急に用事ができて、私一人がですね、
はい、
行ってきまして、
お疲れ様です、
向こうの、まあ、あのね、学芸員の方と、はい、教育さんという、まあ、あの関係者の方と
大丈夫、そんな公式な取材でそんな油の話していいの。
あ、全然構いません。
全然いいんですね、
うんうん、でそれで、はい、まあ、行ってびっくりしたのが、
お、ね、びっくりしました。
こう北斎というのが
北斎、ね、
まあまあ、とにかくまあ狭いその会場の中にものすごいたくさんの数があるんです、これ
教育
が。でそれで、
はい、
あの以前行った時はこの美術館ガラス器やったんですよね。
はい、
でね、こんなもったいない敷地でええところでなんでこんな空いてるんか、内容もなかなか内容やったんですけども、
はいはい、
割と空いてたので今回もね、安心して行って、
は
い、
安心して、
行って、はい、まあ気楽に取材できるやろうと思ったら、はい、今回はもうね、ギチギチでね、学芸員の方に聞いたら、
はい、
まあ、あの嬉しい悲鳴を上げてはったっちゅうんですから、
はいはい、
1000人超えてまんねん、
1日に。
これ1000人あのキャバでね、
はい、
あの超えるってことは大変なことなんですよね。
そうですよね。
でそれでね、もう5月の5日なんかは、
はい、
もう長蛇の列ができてですね、
はい、
でもう100メートル以上並んだと、ずーっと朝から ほんでもうおそらく2000人ぐらい行ったんじゃないかと思いますけどね。
ああ、そうなんですか。
でそんなんであまりにもその退屈させたら悪いということでね、うん、お客さんの列のところに、まあ、クイズ の、うん、あの紙を作って、この絵はどこの絵ですかとか当てさ、そんなことの娯楽まで考えないぐらいあかんぐらいですね、流行ってみてありました。
そんなもう待ち客が出るぐらい、
待ち客出るぐらい、待ち客がもうエレベーターの入り口まで止まってるんですよ。
あ、まあ、それぐらいだから人気あるってことです
ね。でももう大人気なんです、
まあ、広重さんと北斎さんが、はい、
そうなんですよね。で この僕は亀で行ったんですけども、そんな北斎も広重もそんな大したことないと思ってたんですけども、話を聞いてたらまあめちゃくちゃやっぱ面白かったです
ね。ヘクサイ、
ヘクサイ、ヘクサイも広重もこのヘクサイというのはね、あのこの人面白い人で、はい、90まで生きてるんですよ。当時のね、あの平均寿命が50年と言います
から、ね、だいぶ長生きしましたね。
今で70年ぐらいでしょ、平均がね。
じゃあ今で言うたらもう140
140が150生きてる人なんです。
そう、生きすぎでしょ。
でこの人が死ぬ時にですね、はい、あのまあ、娘さんと一緒に暮らしてはったんですけど、自分の娘さんにですね、あれ10年は生きたかったと、 あと10年生きたらちょっとよかったなと、せめて5年でもよかったと。
あ、まあ、だから100ぐらいまで生きたかったって
ことですね。100ぐらい生きたかった、100行ってやっと俺はね、自分の、あ、まあ、一応一人前の絵描きになれたというぐらいに、やということを言うでなくしてるんです。
お、
うん、でそれで93歳引っ越した、まあ、そのいろいろ、
え、なんでなんで
93年も3回も引っ越したとかね、90歳までも生きたとかね、
引っ越しすぎですね、
引っ越しすぎですね、はい、まあそれはね、非常にその内容おもろかったと。で、まあ、絵もすごかった、はい、で北斎って、はい、これもその学院の方にも聞いたし、僕もまあちょっと調べ物してたらどんな本にも書いてあるんですけども、はい、世界中で日本人の絵描きで一番有名な人が北斎らしいですね、
は
い、
ああそうなんですか、
うん、わしらはこの北斎なんちゅうの行方の浮世絵のですね、はい、まあ、絵師の方で日本だけではまあ大変あ、まあ、有名やし、と思ってたんです。世界的に有名な人、
鳥山明とかじゃないんですか。
鳥山なんか足元もありませんね。
ま
あ、あれもしかしかなり有名ですよ、
ね、あれはもうめちゃくちゃ。
さや
か宮崎駿とか、
まあ、宮崎以上でしょ北斎は。
あ、そうですか、
うん、あのそんなぐらい、まあ、かって有名な人で、まあ、ヨーロッパの有名な、まあ、セザンヌさんをはじめですね、はい、ゴッホとかゴーガンとか、まあ、有名な人、ロダンも含めて、はい、この人らが浮世絵で育てられたっていうぐらいなんですよね。あ、まあ、非常に面白かったらしい日本の浮世絵というのは、まあ、それを置いておきましてね。でそんなところで、その中でもの北斎さんが非常に有名やって、僕はこの亀の広重さんの絵で見に行ったんですけども、北斎さんのそのね、横浪沖波裏のなんとかというね、波がバーンと描くてくる絵があるんじゃないですか。
このあれですか、広告の絵かな。
広告の絵の下側に
あるんですね。
でこれともう一つはですね、富士山をね描いた絵があるんですけどね、は
いはいはいはい、これなんかちょっと絵いくつかありますけど、
おお、やりません、
プレスリー
ですね。これプレスリーですね、はい、正確に言いますと、神奈川沖波裏という絵です。これが
これ、ね、
でもう一つがですね、はい、富国36景のうちの外風改正という、
難しい字ですね。絵はすごいんですけど、そうなんです、字は難しい。
ほんで、ね、
これ絵ですか。
え、
これ版画ですね。版画ですね。
浮世絵って基本的に版画です。
版画なんです。
肉筆もありますけどね、まあ、この2つの絵を初めて僕実物を見たんですよ、生まれて初めて、はいはいはい、これはね、腰抜かそうとびっくりしましたね。
そうですか。
すっごい面白い絵です。北斎ってヘクサイってものすごいやつやなっていうのが分かってきたんですよね。
そうなんですね。
でやっぱりこれに、まあ、セダンヌも行かれた、ゴッホもゴーギャンも行かれたとかですね、いろいろもうね、世界中の有名な人がこれ全部ポトッとこの術数にはまったっていうんですか、それも分かってきたんですけどね。で、まあ、そんなんがまあいっぱい並んでまして、非常に面白い展覧会。
サイズどうでした？絵のサイズは
割と小さい。
あ、小さい。
この、見開きの新聞で言うたら新聞の半分ぐらいのが多かったですね、
は
い、
あ、なるほど。
もっと大きい3枚つるきとかいっぱいあったんですけどね。それと、まあ、絵の具の絵がめちゃくちゃ綺麗な、ブルーが綺麗でしたね。
あ、青がね、
はい、まあ、そんなところで、まあ、割と関西の人間と悪い癖かも分かりませんけど、まあ、東京のもう大したことないやろうと思ってまあ僕はそういう人間なんですけど、
いや僕もそういう人間、
いやそれがねこれは参りましたね、
と思ってますから、
これは参りました。
ああ、そうですか、
うん、この北斎と広重、まあ、その他にもいろいろ
言ってるのが言い過ぎました
けど、あるんですけども、とにかく素晴らしい展覧会でね、はい、で、まあ、特にもう展覧会も展覧会やったんですけど、僕自身はこの葛飾北斎さんの人生がね、はい、めちゃくちゃおもろかったです。
まあ、そのあたりは まあ、今度の土曜日の、
はい、やります
10時からのね、
あんまりこれ言い過ぎます
ね、バンちゃんのこれラジオ聞く聞くでございます、はいはい
はい、まあ、皆さんもいっぺんね、浮世絵の世界にちょっと足踏み入れてみても損はせえへんというのがね、
はい、5月11日です皆さん、
はい、
FM 千里で、
はい、
ぜひ聞いてください、
バ
ンちゃんのこれラジオ、
まあ、それで興奮しております私ですけども、
はい、ちなみにですね、はい、アクセスなんですけど、はいはい、一番近い地下鉄で一番近いのは肥後橋駅、
そうですね、
ですね、
はい、普通はまあ与田橋言います
わ
ね、
文雄君たちは、
はい、
文雄君は与田屋橋から、
僕一人いたんです、
まあ、歩いて多分15分ぐらい、
あ、そんなもんでした
かな、
はい、15分かからんぐらいでした、
は
い、
で JR の人はね、
はい、
まあ、北新地駅がこのホームページに乗ると近いかなと、
はいはいはい、
あの JR 大阪駅からでも歩けるんですけど、うん、まあ、JR 大阪駅からやると多分25分ぐらいかな、
そうです、
ね、結構僕ねこの梅田から、まあ、JR 大阪駅って梅田っていう場所にあるんですけど、はいはいはい、梅田からこの中之島までの、うん、あの風景が好きなんで、結構僕はあのそれこそ地下鉄の梅田駅から、はい、もう淀屋橋まで行くとちょっとお金高いんで、
なるほど、
もう淀屋橋まで行かんと、
まあね、
地下鉄梅田駅で地上に上がって
100円ぐらいかかりますからね、
そうそう、でそこから、はい、西梅田とか通って、
あ、分かる分かる、
まあ、この中之島行くのが結構僕は好きです、
うん、そうですね、
だから、まあ、アクセスはいろいろあるんですけど、はい、まあ、一番近いのは地下鉄大阪メトロの肥後橋駅が一番多分近いと思います、
そうですね、はい、いっぺん見に行かはったらどうですか、
そうですね、5月26日、
はい、その
あ、ちなみに文雄君、亀の絵はどうでしたか、
亀の絵面白かった、これも、
あ、そう、面白かった、
やっぱりね、あの
亀をね、あんだけ亀亀言うてね、全く出てこなかったですから、
広重さんのですね、僕はその、はい、やっぱりデッサン力っていうんですか、
はい、
眼力がすごい思いましたね、
すごかったですか、
亀の甲羅から目つきからね、やっぱりちゃんとこの石神をねしっかり見てはるってことが分かってね、
な
かなかこの版画もすごいし、
はい、
浮世絵もすごいし、この浮世絵がまあ世界の絵の芸術に与えた影響値もすごかったしね、やっぱりこういうところは素直に見に行ってですね、
はい、
感動するともええことやなと思いましたですね、
ちょっと僕が今一番気になってるのは、はい、
値段
違う、はい、値段もまあ気になってるけど、まあ、値段はホームページ、ね、見たら分かるんですけど、はい、現地のスタッフさんとのこう、
はいはい、
圧力はなかったんですか、
圧力はね、はい、ありようがなかったですね、人が多すぎて、
あ、なるほど、
ただおもろかった
もんね、鉛筆とか、
鉛筆はもうちゃんと
用意して
て、ボールペンとか 6B の鉛筆3本持っていって、
6B 濃いな、
濃い鉛筆持っていって ね、ほんでノート持っていってね、
カメラどうでしたか、
カメラダメ、スマホは自由です、
スマホで撮るのは OK、
もう OK、 OK、 みんな撮りまくってましたね、これもちょっと変わってきましたね、
iPad とかでも OK ですか、
iPad もいいでしょ
タブレット、いわゆるタブレット、
タブレットもいいと思います、
いいです
スマホと書いてましたけどね、タブレットはなかったからひょっとしたら断られるかも
しれ
ない
、じゃあ僕が持ってるこういう、
あ、それダメ、
こういう一眼とかはダメ、
ね、これは何でかと聞いたら学園の方思うことをおっしゃってね、
あ、それちょっと
気になります、ね、もうそのガラスがね、ちょっとでも傷つくとね
さっきの
ものすごいタコつくんです、
あの油ガラスね、
そやから言うてはったからね、僕もっと他の理由でやってはるんかと思ったんですよね、
だから取られること自体は、うん、まあ OK なんですよね、
全然何度もないようなこと言うてはりましたね、
はい、ただガラス傷つくんが、
そう、
まあ、まあ確かに僕のこのカメラってね、レンズ出てるから、
あ、まあレンズいっぱいへこんでますやん、
そう、これ、あ、これはね僕落としたんです、
だから落とすとか当たるとかそういうことする人が多いからこういうカメラっていうのはね、スマホはやっぱりみんな大事にしますからね
確かに、まあ、たまに画面バキバキの人おるけどな、
それもおるけどね、近寄っていったとしてもそんなにガラスが破損するほどではないんですよ、
そうですね、
そういう理由だったんでね、
わかりました、
あ、なるほど、これも聞いてみて分から
ない、俺ね、ちょっとカメラが差別されてるんちゃうかなってちょっと気にならなかったんですけど、
う
ん、
僕もそういうこと感じたんですけどね、
まあ、今の理由やとまあまあ許したろうかなと、う
ん
う
ん、でもとにかく皆さんたくさん撮ってありましてね、ただもうスマホで撮るしかないですよ、大きなカメラ持って行ってもね、もうその持ってるだけで動けんぐらいの過密状態でした、久しぶりになんかね、もうそれこそあのシラス干しみたいな感じね、もう人と人がぐ
ちゃ分かりにくいな、シラス干し、
そうですか、そんな感じ分かるでしょ、
調べてください、
まあ、はい、オイルサージン状態やったですね、
はい、ありがとう
ございます、いや、なかなかおもろい展覧会でね、
はい、
今後もまたおもろい展覧会やらはるらしいですので、ね、期待してるんですけども、
はい、まあ文雄君は、
はい、
富士山、
はい、
日本で一番高い山、
ああ、
僕のゴールデンウィークはですね、
ああ、そうかそうね、はい、ごめんごめん、お世話になりました、
低い山に登ってきまして、
低山行ったね、
はい、一つはね、神戸の真矢山、
おお、
でもう一つは
真矢山ね、
はい、京都府亀岡市にある半国山、
うん、あ、それ知らんわ、
まあ、共に1000メーター行きません、
うん、あ、それはもう低いです、
半国山に関しては700何メーターで、
う
ん、真矢山も多分そんな高くないと思うんですけど、
もうちょっと低いちゃいますか、
まあ、都会の中の山
まあ、近く都会付近の ね、マヤさんも都会のど真ん中ですね。
そうです、
は
いはい、登ってきまして、まあ、マヤさん登山は、うん、あの5月2日の木曜日に行ったんです、はい、まあ平日なんですよね。そのゴールデンウィークの前半後半のちょうど間ぐらい の、まあ、平日部分なんですけど、はい、うん、まあ、その時に、まあ、僕の子供が通う学校のあの中学部のまあ引率みたいな形で、まあ、僕もそのスタッフの一人としてまあちょっと山知ってるんで、
なるほど、
まあ、ちょっとアシストしたんですけ ど、あのすごい楽しかったんですが、うんうん、やっぱ僕あのマヤさん登山で一番面白いなと思ったのが、うん、あのあそこってあのマヤケーブルとかマヤロープウェイとかがあって、まああのまあ、僕らの目指した先が、うん、あそこですよ、一番上 の展望台。
あ、展望台、6
台。なんて言うんでしたっけ、あれ。
あ
の
ね、
有名なね、
はいはい、
今、ド忘れしてしまいましたけど、展望台があって、うんうんうん、まあ、そこをゴールにして、
はい、
で、帰りは、うん、そのケーブルカーとロープウェイ、ロープウェイとケーブルカーで帰るっていう。
あれケーブルカー面白いでしょ。
面白いですね。
うん、
はい。で、まあ、そういう、まあ、軽い登山やったんですけど、一番面白かったんが、まあ、それ人それぞれ違うと思うんですけど、はい、僕が一番面白かったんは、はい、あの、マヤ観光ホテル、マヤ館。
マヤ館ね。
はい。はい、まあ、旧マヤ館って言った方がいいんですけど、はい、あれがね、はい、なんかあの、まあ、僕ら、ふみおくんとかね、大ちゃんとか、はい、僕の兄貴とか、よっちゃんとか、4人でよ、昔、あの廃墟に
廃墟
巡りを
ね、
まあ、20年以上前によ、
はい、
あのまあ、ロールスロイス乗ってい
ろんなとこ行きましたね。
行ってたんです
よ、皆さん、
はいはい、行ってたんですけど、はい、僕このマヤ館は行ったことなかったんですよね。
うんうんうん、
そしたらね、やっぱマヤ館って、うん、あの廃墟の中の、うん、まあ、女王っていう言い方合ってるかどうか分かんないですけど、すごいやっぱりこう一個上やったんですよね。
ハイレベルのね。
そうで、僕はあえてそれでマヤ館は行かなかったんですけど、そしたらね、今マヤ館であれ立ち入り禁止になっちゃったんですよね。
そんなこと聞いたことありますね、
はい、でなんでそれが分かったかっていうと、うんうんうん、あ、菊生台です、
はいはい、
菊生台の展望台から
あ
のロープウェイに乗って、
はい、
で虹の駅っていうところがあるんですよね、はい、でそこでロープウェイから一回降りて、
うん、
で今度ケーブルカーで、
はい、
あのマヤさんの一番下のとこまで行けるんですよね、
はいはいはい、
そのケーブルカーのまあ、駅のその虹の駅っていう駅から、
はいはいはいはい、
実はこのマヤ館がもう丸見えなんですよね。
丸見えになってました。ま、
丸見えですね。あ、で、あ、まあ、この際やからちょっとまだケーブルカー出るまで20分ぐらいあるから、うん、ちょっとマヤ館行こうかなと僕ちょっと思ってたんですよ、
はいはいはい、
そしたらね、うん、もうあの入り口が閉じられてて、で、あの監視カメラで監視してますって書いてたんで、まあ、もちろん周りに中学生もおったし、
はい、まあそうですね、
まあ、ここで俺が捕まるわけにもいかんなと思ったんで、
やっぱりやったことやったこと、
そう、まあ、マヤ館にはあの行かんかったんですけど、まあ、
遠慮した。
ただそのマヤ館 の、 あの由来碑があったんですよ、はいはい、そのケーブルカーの駅にね、そしたらね、
うん、
まあ、これシャレですけどね、
はい、
マヤ遺跡って書いてたんです。
あ、遺跡になってました、
はい、あの要はあのマヤ遺跡ですよ。
あ
れとマヤ、ね、マヤ館のマヤをかけて、
ちょっとまあそこまで言うてええもんかいなと思います、
ね、は
い、
マヤ遺跡って、
はい、南米 の、
あの冗談でね、
エクアドルかなんかでしたね。
そうそうそうそう、南米と神戸をこうかけてね、さすがハイカラな町、
まあ、
神戸やなと、
まあまあ、ちょっとねラジャレ的なところもありますけど、
はい、まあ、あのマヤ観光ホテル、はい、今あのマヤ遺跡になってますんで、
はいはいはい、
皆さんよかったらまたあの虹の駅行ってね、
なるほど、
上しか見えないです、頭天井しか見えないんですけど、はい、結構あのやっぱ迫力ありましたね。
なるほどね、
はい、なんで、まあ、そんなちょっとあの神戸のマヤ遺跡を見てきました。
はい、わかりました。亀、はい、岡も行ったんですよね。
亀岡のね、半国山、
どんな字書くんですか。
半分の国の山って書いて、
半分の国って、まあ、おもろい名前ですね、
はい、でこれ、まあ、由来が面白くて、簡単に言いますけど、あの辺りの、
うん、
そのあれあれ丹波の国か。
ああ、まあ昔の言い方やったね。
まあ、京都府、今の京都府ですよね。丹波の国が、あの頂上から半分見えるっていう。
あ、その半国岳の。
半国山の頂上から丹波の国が半分ぐらい見える。
それを決めるんですか。
まあそれぐらい眺望がいいんですよ。
見晴らしがいい。
あの半分見えないですよ。
あ、ちょっと無理
です。てか、まあ僕が見た感じやと、
うんうん、
まあ。亀岡ぐらいしか見えないですね。
まあまあいいじゃないですか。
まあ、向こうの方にちょっと京都市の、あの最強のあたりが見えるかなぐらいの感じで、そんな見えないんですけど、うん、まあそれぐらい眺望のいい、
うん、
あの頂上だよっていうことで、
うん、
半国山。
へ、
まあ、最初僕これ半国山って言うんかなと思ったら、
山ですか。
はい、まあ、向こうの、あの、 なんか宮川神社とか、
ほうほう、
そういうところが結構、あとね、金林寺っていうね、お寺が結構これしっかり管理してるみたいなところがあるんですけど、あ、まあ、そのあたりの資料とか見てたら、
うんうん、
どうも半国山っていう、
あ、山の方やと。
いうらしいんですけど、まあ、ここに、うん、あの、この時は僕家族3人で、
あ、行った、
うん、はい、あの、うん、千里中央あたりから美濃トンネル通って、
はい、
で車で、
あ、まあ、麓まで車で行ったわけですね。
行きまして、で、まあ、登ってきたんですけど、まあ、ここの山の感想で言うと、うん、あの、まあ、めちゃくちゃ面白かって、あの、まあ、そんなにしんどい山じゃないんですけど、
う
ん、
それは高さから言うだろうね。
そうなんですよ、まあ、たまにちょっとはあはあ行き切るところもあって、で帰りはね、ちょっと上りとまた別のですね、うん、あの赤熊っていう地区に降りる、その登山道下山したんですけど、そしたらそこにね、音羽川っていう川が流れてて、
あ、まあ、要はある名前ですよ、
そうそうそう、あのお寿司屋さんでね、うん、あの池田かどっかに音羽寿司っていう、まあ、有名な寿司あったと思うんですけど、
川も何本かありますよ。
そうですね、はいはい、まあ、この音羽川の由来としては、うん、あの最終的には淀川に流れ込むらしいですね。音羽川から、
はい、
桂川に行って、はい、で桂川から淀川、はいはい、
三線合流で、
そうですね、で、まあ、大阪湾に、あ、
淀川の源流やと、
そう、そういうことです。あの、僕淀川の源流って琵琶湖だけかなと思ったら、いやいや、実はこの亀岡にもあったということが、
そこまで言うたらいっぱいありますよ。
そうですね、うんうん、まあまあ、いろんな川がね、あの、入ってきてますんでね、
生まれて初めて聞いた名前でね。
そうですね、
そこへ登ってきたちょっと羨ましいですね。
そうですね、あ、まあ、だから、あの、行きはその、宮川神社っていうところの登山道から入って、
うん、
で、はい、で下りは、はい、その音羽川沿いをずっと下ってきたんですけど、まあ、あの川もあり、
はいはい、
山もあり、
なんと
で頂上からの展望がすごい良くて、
まあまあ、田村半分は見えんけども、
めちゃくちゃ、あれは言い過ぎやなと思いましたけど、めちゃくちゃ面白くて、でここでのやっぱ僕の一番の思い出は、まあ、いろいろありましたけど、まあ、マヤさんのマヤ館、マヤ遺跡と一緒で、一つ
個人の持ち物になって入れるようになったと、
はい、このね、半国山で一番面白かったのはね、あの季節がね、5月4日の土曜日に僕登ったんですけど、この時期って、あの、オオスズメバチがの女王バチが
分蜂する、
そう、ね、あの巣の場所をこうずっと探して、あの野山こうずっとブーンって、
うちも来てますよ。
あ、来てますか。
心もその前を来てますよ。そう、
偵察してるんですけど、
よちゃんと目が合うてね、よちゃんがカー言ってますわ。
皆さん、女王バチ見たことあります？オオスズメバチのですよ。
僕はよう見てます。
うん、違うんですよ、あのね、文雄君が多分ね、見たよりもね、
もっとも
っともっと大きいやつが、
ね、
この半国山に
おるんですか、
いてね、
あ、
で、あの、まあ、僕ら家族3人で行ったんですけど、うんうんうん、あの、頂上じゃないんですけど、頂上の手前、まあ、500メーターから1キロぐらい手前のところに、うんうん、あの、すごい見晴らしのいい場所があったんで、うんうん、まあ、そこでちょうど、まあ、12時近くなったから、
はいはいはい、
ちょっと昼飯食おうかなということで、はい、まあ、家族さんに並んで、景色見ながら食べとったんですけど、はい、そしたらね、向こうの方に、うん、さっきからずっと、スズメバチがいたの僕知ってたんですよ。ただ、まあ、ここまではこうへんやろなと思って、うんうん、まあ、あいつらも全く刺激せんかったら全然問題ないんで、そっとしてたらね、
う
んうん、まあ、僕らのおにぎりの匂いなんか、
な
んかの匂いをですね、嗅ぎつけて、
雨も好きやからね、
はい、だんだんこう、うん、僕らの近づいてきてね。
好奇心で。
で、
よかったね、
そしたらね、まあ、3人並んどって、まあ、ゆい、つぐみ、てっぺい3人並んどったんですよ。まあ、ゆいは娘、小6なんですけど、そしたらね、ゆいの方に、その、もう、7センチ6センチぐらいあったかな、
音がしてるね、もう
もうブーっていうのが来て、で彼女のこの顔の周りをね、
お、回ってんの、
おにぎりをこう両手で持ってたんですけど、
ね、
もう旋回しだして、
やったらよかった
ね、はい、でね、まあ、皆さんもこれ、まあ、ラジオ聞いてる皆さんでご存知だと思うんですけど、あのスズメバチが、まあ、特にメスのスズメバチね、刺すのはメスだけなんで、
女王バチですね、
はい、あ、いや、というか、あの、メスの産卵管から、うん、あの、針が出るんで、あれ、オスは基本的に、あの、刺せないんですよね。
ああ、そう。
あの、スズメバチって、ね。多分ね、うん、あの、うん、あのミツバチもそうです。基本的には産卵管から毒、あ、ミツバチはまたちょっと構造は違うんですけど、うん、まあ、とりあえず、あの、オオスズメバチの場合はメスしか刺さないんですけど、はいはい、もうそいつがですね、しかも、はい、女王蜂って本当にでかいんですよ。
はい、大きいですよ。
こんなにでかいと思わなくて、あの、要はスズメ蜂は、まあ、スズメのサイズぐらいある蜂やからっていうか、あれ、ほんまにね、あれ、嘘じゃないですね。それぐらい大きいやつがですね、
う
んうん、顔の周りを2、3周ブーっと回って、
はい、おにぎりを。
で、やっぱり怖いんですよね。
まあ、そりゃそうですね。
本当怖くて、うんうん、ただ僕は、 あの理屈的には絶対動いたらあかんっていうのは分かってたんで、もうそのユイに、ユイ絶対動くな、絶対動くなってずっと言ってて、でユイはもう怖いから目つぶって、おにぎりを両手に持ちながら目つぶって、でハチさんがまあ向こう行くのを待ってて、で3周ぐらいして本当ね、あの止まりそうなぐらい近かったんですよ。もう5ミリぐらいですね、5ミリ、まあ1センチぐらいかな。でまあ無事向こう行ってくれて
生還した。
あの経験はねなかなかないですよ、ね、でやっぱりあのサイズを見ると、うんうん、あスズメバチってほんまやねんなって、ね、名前はオーバーじゃなかったなっていう、
うち来てるやつもちろん小さい、
ね、あの全然、うん、あのレベルが違いますね。
あやっぱりすごい半国山やね。
あやっぱり山のスズメバチは強いです。だからあいつがこれから、うんうん、半国山のどっかに巣を作って、うん、まあ、
分かれ巣を作ってね、
はい、でその中で、まあ、卵を産みまくって、はい、
また大きな巣
にな
る
んだろうね、はい、まあ、子供が育ってっていうような多分サイクルで、うんうん、まあ、行くんやなと思って、まあ、ちょっとその自然のこう偉大さというか、まあ、あの蜂はほんまでかかったですね。
しかしまあ、あのユイは動かんでよかったね。
そうですね、
あ、まあ、あいつさすが偉いやつや。
そうですね、
マシの孫や、やっぱり
そうですね、はいはい、あの要ね、あのマシの孫がチラッと言うたな。あの奈良県 の、 おうおう、あの鹿の公園あるじゃないですか。 あ、
あ、
あそこでも結構ね、
う
ん、スズメバチおるんですよ。
あ、 でしょう、ね、
まあ、あっこにいるスズメバチはチビですけどね、
まあまあセンチぐらいの程度、ね、
そうですけどね、うん、あいつらも結構ね、あの観光客の体とかにこう止まったりするんですよ、うん、でその時にまあ皆さん必ず守ってほしいのは、絶対に叩いたりとか動いたりしない、はい、あのじっとしてたら基本的にあいつらはどっか飛んでいくんで、あの刺したくないはずなんですよ、蜂の方も。
まあ、刺しても大きなこれ障害と思う。
そうです、ね、エネルギー使いますし、うん、だから向こうも刺したくない、人間も刺されたくない、うん、それやったら体に止まってもじっとしときゃ大丈夫です、まあまあね、多分これからまた、ね、奈良の鹿公園行く人も多いと思うんですが、ああいうところで、はい、あっても山であっても基本的にやり過ごしてください、うん、
あね、
うん、大きい声出したりとか、
はいはい、
あの急に素早い動作をしたりとか、それ絶対ダメですから、
ね、
怖いんですよ、本当に怖いんですけど、
あ
のそれ頭の片隅に置いてたら、
う
ん、あの刺されることは まずないです、うんうんうん、まあ、ね、違う状況もあるんですけど、まあ、
絶対とは言え
ないですけど、絶対とは言えないですけど、なんで、まあ、そういう貴重な経験を、
あ、まあ、それはね、しました。なかなかできん一生一回の体験やね。
そうですね、
まあ、ユーにとってはごつ良かった
でしょう。良かったですね、うんうん、はい、あとね、まあ、これも話さないですけど、はいはい、あの三重県の、はい、御殿場海岸に潮干狩りに行きました。
よく活動しとんな、
はい、まあ、これも面白かったですけどね。どこれは4月27日ぐらいに来たんですけ ど、
なるほど
またこれも機会と話します。
ほんまやね、はい、まあ、あの私も私で亀からね、その北斎さんという偉大な人に出会えたっていうのもおもろかったし、
うん、
その亀自身がね、うん、あのね、おもろいのがね、万年橋という江戸に、まあ、橋があったって言うた、言うたでしょ、
まあ、さっき言いましたね。
これそこに亀があるということは、
はい、
広重さんはなんで亀描いたかっていうことは、もちろんそこに亀もおったんやけども、
はい、
シャレがあったわけ。そこで亀は万年というでしょ、
はい、
で万年橋やから亀を持ってくる、うそういう浮世絵って、そういう謎解きみたいなもんがいっぱいあってね、それが余計にまた江戸の人の刺激をして、好奇心を刺激してですね、本当によく売れたもんらしいですよ。
でさらに富士山、
富士山
死なない山、
これはもう日本の象徴死なない山、
万年亀富士山
三つ入れて ね、
面白いですね、
めでたいというそういう意味もあって、単に絵がもう絵も良かったんですけど、
はい、
そういうような、なんか不思議なこう安堵感のあるようなね、う面白い謎解きのような絵を浮世絵師は描いてたやなっていうことがよく分かって面白かったですね、
はい、まあ、皆さんもね、大型連休どうやって過ごされたか、
はい、
分かりませんけど、
はい、
まあ、てっぺいとふみはこんな感じで、
そうでした、
ございました。
非常になんちゅうか面白かった今回のは、
はい。